リエイティブの
反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
こんにちは、みたいんです。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい。
みたいんさん、最近なんか買ったんですか？
そう、僕ねお気に入りなのが、ワイヤレスのノイズキャンセリングヘッドホンを買いました。
Bluetooth の。
そうそうそうそうそう。
どこ製ですか？
どこだっけ？
え？ソニーじゃないんだ。
アーケーゲ
ー。あー、アカゲって読むよね。
AKG って書いて、
はいはい、
アーカーゲー。
へー、どうですか？
乱数なのかな、わかんないけど、アカゲー。なんか前から欲しくて、でノイズキャンセリングヘッドホン欲しいなと思っていて、そのワイヤレス版がついこの間出たんですよ。でやったと思って、バンって押しちゃったって。
私真逆で、外の音が入ってくるヘッドホン買いましたね。
なんか耳にこう挟むやつ、
ね、そう、あの耳タブより上側、耳の穴の外側になんかちょっと挟んで、周囲の音が聞こえる、アンビーっていう、なんかソニーとどっかの合弁会社で、なんかスピーカーはソニー製のものを使っていると。で、私は家事をしながらポッドキャストを聞いたりするんで、そうすると子供、ご飯を作ってると子供が、ママお水とか言ってて、そういうのはちゃんと聞き取れる、
はいはいはい、
っていうのを買いました。ずっと欲しくて、でもいいのなかったんですよ。なんか周囲の音が聞こえるヘッドホン、骨伝導とかあるんですけど、高いし、あんまりやっぱりちょっと圧迫感がひどいみたいで。
あ、そうなんですね。僕も骨伝導のは欲しいなと思ってますよ。
でもあれ音漏れひどいんですよね。
あ、そうなの。
ね、
要はランニングとか、自転車乗ってる時に使えるやつがいいなと思って、
使える基準は何ですか？
耳塞がってるとダメなんですよ。
え、じゃあアンビー買ってくださいよ。応援したいの、あそこの会社。
わかります。
安いですよ、6000以下。
6000円、
6000円で買える。だね、5980円とか書いてあって、それが税込みなんですよ。良心的じゃないですか。
どんな営業マン。
買う時にね、普通ポチッとして、本当の決済の時に消費税足されるでしょ、
はいはい、
でなんで6000円超えるのかよって思うじゃないですか、
はいはい、
そしたら超えてなくてすごいびっくりしたんですよ。なんで良心的、しかもトップページに税込みとか別に書いてなくて、いい会社。
そこで機能じゃなくて、
なんかでもそういうところにこうな企業精神ってあられるなって思うわけですよ。
素晴らしいってなったん
です。素晴らしいと思って応援したい気持ちでいっぱいで、このうちワイヤレスが出てほしい。
あ、ワイヤレスじゃないんだ。
じゃない、ケーブルあるんです。
ワイヤレスが出た時は買います。
いや、ワイヤレスが出たら買ってください。
はい、ありがとうございます、はい、なんだっけ。
今日のテーマ、
はい、
NHK はなぜ面白い。
そう、そうなんです。
テレビの方ですよね。
そうそうそう、
好きです、好きでたまらない。
そう。なんかとちおさんとさ初めてランチした時もなんか NHK の話めっちゃしてるね。
まんべん面白いよって言ってた。
そう、そう、まんべん面白い。
そうそうそう、
まんべんはねすごい番組ですよ。知ってます？
それから私は見て、
はいはい、
プロの人もこんなに丁寧に書くんだと思って、私みたいなね落書きを適当にする人が下書きをしないなんてね、どういうことだみたいな、こんな下手くそな人がと思って、下書きをして、書くようになって、イラストも書くようになりました。
ちょっと解説すると、まんべんについて言いなさ
い。そうか、
そうか、まんべんのまんは漫画のまんで、勉強の勉なんですよね、で漫画家がじゃあ実際にどういうふうに漫画を描いていったりするのかっていうのは、なんかあんまり世の中に公表されてなかったっていうところを、NHK さんがその漫画家さん の仕事場にカメラたくさん設置して、どういうふうに原稿を描いていくのかってやつを、なんかそれぞれの漫画ごとのスタイルでなんかやっていくっていう。
ナビゲーターは誰でしたっけ？
浦沢さんっていう、21世紀少年とか書いてる、
パイナップルアーミ
ー、そうそうそう、が、毎回それについて、撮った後にその作家本人と一緒に話し合うっていうやつ、あ、自分もこんなんやってました、なるほど、みたいなやつがすごい面白いんですけど、あれいい番組ですよね。
あれいいですよね、時々思い出したように始まって、すぐ終わってしまう。
大体4回ぐらいかな。
4回ぐらいか。
あれ作るの大変なんですよ。
大変でしょうね。あれでも相当面白いよな。
だからなんかスタイルが全然違うっていうのが面白いの、本当に締め切りギリギリまでもう加筆して加筆してやっていくっていう人もいれば、なんか淡々と自分のルールの中に沿ってなんかやっていくっていう人もいれば、 なんかデジタルとちょっと融合させて、うん、なんかまあ写真からスキャンしたやつをこう加工して、うん、それを下書きにしてなんかパッパって書いてたりする人とかいるじゃないですか、はいはい、だから同じ漫画っていうものに対してなんかあんなに違うんだみたいな
ねえ、なんか目が大事な人もいれば、そうそう、髪の質感が大事な人もいるし、あ、そうそうそう、ね、本当に
いやだからあれをね出してくれるっていうのはすごいことだなみたいな、
あ、そうですよね、
企業秘密みたいなもんじゃないですか
多分ね、
うん
うん、でも真似できないですよね、そんな簡単にはね、
けどあれ見るとなんかちょっと描きたくなるよね、確かにな
るなるなる、うん、ありますよ、
で書いてると、
書いて、そうそう、
うん、
実際ちょっと前よりは、まあ、上手くなったような気がするし、
はいはい、
アニメを見てるから、
僕あとおすすめの番組たくさんあるんですけどいいですか。
いいですよ、
まあ、72時間っていう番組が好きで、
知らない、
知らないですか、
はい、
あの どこかのその、まあ、シーンをもうずっと72時間
定点観測、
そう、撮り続けるっていうような番組なんですよ。
うーん、今度見てみます。
あの面白かったのが、
うん、
例えば池袋の、
うん、
あのチケットセンター、
うん、
要は、何かしら券を、
はい、
そのなんか売り買いするところあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところでもうずっとこうカメラ回して何を買ったんですかとか、
ど
う
インタビューもするんですか
っていうのをなんか聞いたりとかする
み
た
いな、1時間番組、
30分、
うーん、
だから結構短いんですよ、72時間撮って30分に編集するっていうことじゃないですか。
すごい
大変
ですね。
だからいろんななんか人のなんか人生とか、あとなんだろう、歌舞伎町で24時間やってる薬局でずっとこう回すとか、
うん、
なんか24時間やってるなんか床屋さん、
うんうん
う
ん、
そういうとこだと結構こう夜の仕事する人が来たりとか、なんかそういうのをまあシーンで撮ったりとか、
へー面白い、
そう面白いんですよあの一番あの有名になったやつは、あの東北のどっかすごい雪深いところにあるあの自販機で、うん、あのうどんとそばをあったかく食べれる自販機があるんですけど、
はいはいはい、
そこになぜか夜な夜な人が集まってくるっていうのが、
はいはい
はい、あの面白くて、しかもそれなんか2回目の放送もありましたね。
そこは何が面白いと思います？
なんか なんだろうな、まあ何にもないところなんですよ本当、なんか港の中になんかちょっとだけあるみたいなところがあって、うん、ベンチだけ置いてあって、でそこになんかおばあちゃんとかも食べに来るし、若い人も食べに来るし、
うん、でそれその番組の面白さは知らないことが分かるってことですか。
なんていうんですかね、そこになんか普通の人の日常の人生みたいなのがあるみたいなやつが、うんうん、結構淡々と撮られているから、なんか色付けは全然されてないですよね。なんかねそれが面白いみたいな。であとテーマの選び方もすごい面白いですね。長崎かなんかだったらそのなんだった供養をするのに、
うん、
そのお盆とかに花火を、まあ、あのこう打ち上げたりとか、と爆竹をまあ鳴らしたりとかっていうようなことをやるっていう時の、うん、なんかお盆の前の花火屋さんにどんな人がどれぐらい買いに来るのかみたいなのをずっとやってたりとか、
うん、
面白いんです。
うん、
ぜひ
見てみます。
全撮りしてるんだ
って。全録があるんで、うちに。
そうそうそう。
それなんでそのいい番、なんで面白い番組を作れるのか。
なんか僕の感覚で言うと、うん、ここ最近の NHK はすごいイケてるって思ってる。
私は私も最近すごい NHK しか見ないぐらいなんですけど、
うん、
うん。なんだけど分かんないですね。つまりその前 NHK 見てないから、
うんうんうん、
なんか子供ができてやっぱお母さんと一緒とか見て、
はいはいはい、
あと全録で撮ったやつで何を見ようかなと思った時に NHK しか選ばない自分みたいなのがあった
ん
ですけど、
ね、うんうん、さんスイッチインタビューとか好きだもんね。
スイッチインタビューめちゃめちゃ好きですね、欠かさずに、
ね、面白いよね。
やばいですよねあれをね、文章とかあれ、あと音声でもできると思うんですよね。
あ、確かに、ね、
なんかそういうのを探りたい。
けどなんか、こうあれでね、ふなっしーとあまおさんとかやっちゃうところがなんか NHK 攻めてんなって思うわけですよ。
あれはどっちに聞いたんですか。まずでもあれはなんか対象する人を決めてその人に選んでもらう
んですよ ね、 選んでもらうんだよね。
基本的には、
そうだよね、
宣伝集がするやつとかもたまにありますけど、
うんうん、
それ、うん、大好きです。
いやだから不思議なのはね、
うん、
その NHK って、うん、要は、まあ、受信料があるわけじゃないですか、
うん、
でお金はなんか頑張らなくても普通に入ってくるわけじゃん、
うん、
っていうような環境にもかかわらず、うん、なんか番組の質が上がってったりとか、
うん、
面白い番組が出るっていうのが、うん、なんか不思議だなみたいな。
普通に考えたらなかなかありえないですよね。
まあ共産主義みたいなもんじゃないですか、
うん、
もう普通になんか定額が入ってきます。
比較するとしたら公務員でしょ。
そうそうそう、
だからつまり自治体とか、
そうそうそう、
政府とか、
そう、
まあ、官僚の人たちとか、
まあ、だいたいつまんないものとか作るよねみたいな。
そうそうそう、でなんかあの予算を取って使うことにいっぱいで、
そうそうそう、面白いかどうかは別に
別にみたいな。
だってあれNHK で視聴率は関係ないもんね多分ね。
いやでもなんか紅白の視聴率とか結構気にしてますよ、
ね、あ、そうなん
だ。
あ、そうかそうか、うんうん、あ、確かに確かに連動の視聴率落ちてるとかなんかそういうこと
はなんかニュースではね、うん、言ってますけど、うん、本人たちは気にしてるか分かりませんけど、
分かんないけど、
うん、
けどまあ基本はそのなんかまあそれで潰れることはないわけじゃないですか、
うんうんうん、
なのに、
うん、
なんか質が上がっていくっていうのは不思議だな、
うん、確かにね、どこにそういうモチベーションがね。
だから僕の勝手な妄想で言うと、うん、まあ、10年前ぐらいにこう素晴らしいなんかこうマネージャーか何なのか分かんないけど、そういう制作部門のなんかリーダー的な人がこう入ってきてなんかすごい改革を行ったんじゃないかなみたいな。
社長か会長かスキャンダルありませんでしたっけ。
それはしょっちゅうあるみたいな。
え、でっかいの
何回か辞めたりとか
しょっちゅうありますね。
しょっちゅうある大体みんなそれで辞めてって。
あ、そうなんだ。
そこじゃないと思うんですけど、
ね、あ、そうなんですね、うん、でもよく聞くのは、うん、なんか結構いわゆる、いわゆる有名大学のテレビ志望の人は、
うん、
でものすごくできる人は NHK を、まあ、志望するって言いますよね、
うん、まあ、
つまりそもそもいい人が入ってる、
入ってる、
で自由にできるから NHK に行きたいって言うの聞きますよね、
うん、まあ予算もあるし、
うん、
自分の作りたい番組をなんかスポンサーに左右されずやれる可能性は高いっていうことですよね。
でもなんか紅白とか、
うん、
その朝ドラとかはどうです、
うん、
なんかあんまり視聴率気にして、
うんうん、
なんかタレントこうやろうみたいにやって、
まあ、去年の紅白は僕微妙だったと思ったっていう。
私見たかどうかそれ覚えてないんですけど、
なんか新ゴジラがやってきますみたいな、そういうやつとか、
そかそかそか、
ピカタとかどこのみたいなやつとか、
はいはいはいはいはい、まあその辺は分かんないですけど、そんなに日が当たらない番組に、
うん、
まあ、いいのが多いっていうかね、
うん、そうそう、
プロフェッショナルとかは有名ですけど、
うん、
どう、なんかクリエイティブの魔力的なものなんですかね、
うん、
そのモチ
ベーションとか、まあ、いいものを作りたいっていう人が、
うん、
なんか一定数以上集まっていて、
うん、
なんかそこでなんか切磋琢磨できているのかな。
あとなんか見えてないけど組織の中でものすごくいいものを作った人がものすごく評価されるみたいな制度があるとか、
うんうんうん、NHK に、
はい、ない、うん、ありそうない、
公共なんだって正式名称そんなのあるのかな。
ないか。
まああったらいいよね。
NHK からフリーになる人って多いんですかね。
あんまりイメージないですけどね。
うん、あの人はほら選挙の時に特番やる人、
選挙
の時に池上さん、池上彰さんは NHK
ですね、あ、まあ、そうですね、
出身ですよね、
はいはいはいはい、
だからもしかしたらいいものを作って作り続けていればフリーになるみたいな。
アナウンサーは結構フリーになってる人多いですよね、
うん、制作は違うのか、
うん、あとはなんか分かんないけどこうなんか世代交代とかがあったのかもしれない。なんか若手がこ
う
どんどん出てくるみたいな感じになったのかもしれないね。大御所みたいな人がね、なんか
引退する。民放が面白くなくなったって言われてるじゃないですか、
うんうん、
だからみんなが NHK を見るようになって、
うん、
っていうのもあるんじゃないですか。
それもあるかも、
ね、みんなが見てるからやっぱいいものを作ろうみたいな、
はいはいはい、
うん、ですよね。
どうでしょう、民放のテレビって見ます？そのあんま見ないんですよね。
だからもう本当に一切見ないです。子供たちがつけてる仮面ライダーとかが、
うん、はいはい、
流れてますけど、
はいはい、
見ないんですよ。
うん、
なんか驚くほどあの CM とかオープニングとか覚えてないんですよ、
はいはいはい、
それぐらい見てなくて、で自分で全録でこれそれを選ぶことはないので、はいはい、しくじり先生ぐらいです。
あ、なるほどね。
あとは見ない。
うちも多分民放は、まあ、タモリを見るかマツコを見るかみたいな。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
ぐらい。
うんうん、ひねくれというのか渋いというか粋というかね。
まあそういう三谷家でございます。あのそれをあの録画してるのはうちの嫁です
けど。そうなんだ、はい、でもそういう感じですよね。
そうそうそう、
ちょっと分かんなかったけどね。
分かんなかったけど、いや、なんか不思議だなみたいな。
不思議です。で、NHK 愛がどんどん日に日に増していくってことでしょ。
増してる。だからもう、なんかもう地震で運払う。
確かにね、うん、払うよ、いいよいいよ。
そう、皆さん払っていただけるといい。
払ってますでしょ、うん、分かんないけど。
そうそうそうそう、
はい、
はい、
じゃあ告知をしましょうか。
どうぞ。
何しようかな。またツイッターをやってます、
うん、
で、クリエイティブの反対語で検索していただいて、うんうん、まあ、フォローしてもらったりとか、あとはリツイートしてもらったりとか、あとはリプライをしていただくと大変喜ぶのでよろしくお願いします、
はい、
あとハッシュタグシャープのローマ字で反対語を入れていただけると私が拾いに参ります、
うん、
以上、とちおやみと
三谷でした。次回のクリエイティブの反対語のテーマは自己肯定感はなぜ作られる前編になります。皆さんお楽しみに。